てレニーさんの自己紹介で何をされてる方ということで、
はいはいはい、あの建築の歴史ってあんまりポピュラーではないんですけど、はい、建築はなぜかさまざまな科学分野の中で歴史学っていうのがあるんです、
はい、
それを勉強しています。
あ、はい、でも人間と共に家はとか建物あるから、
そうそう、
その歴史、建築の歴史たくさんありそうですが、
たくさんある、
レアな分野なんですか？
どちらかというと雑食性で、
雑食性、
はい、うん、音楽も雑食に聞きますけど、
うん、
それと同じで建築も、まあ、見たもので面白いと思ったらすぐ調べちゃうって感じですね。あ、
でも建築っていう分野に絞って出たら人の営みのいろんなことを含めて建物のことできそうにないように思うんですけど、うん、
絞ることもできるけど、
うん、
建築は暮らしとか、
うん、
環境とか、法律とかいろいろむしろ関係しているので、
はい、
こう建築から始めてその周りにどういう特徴があるかというのを考えるのにいいので、
うん、
例えば海外旅行に行った時に皆さん建築見ますよね、
はい、建物ありますもんね、
うん、で普通は教会とか行くじゃないですか、
うん、
そうするとやっぱりその地域の重要な建物に行くと、
うん、
その地域の文化とかそういうのが分かるので、
うん、
まあそういう意味で見てますかね。
あ、
はいはい、
じゃあレニーさんはどこかに行かれた時に、
うん、
まず見るところとか、
うんうん、
あ、なんか勝手に目が行ってしまうなっていうところはどんなところですか？
うん、あ、それはすごいいい質問なんですけど、うん、動物園に行きます。
動物園動物園、
うん、
そんなまあどこにもあるものではないかと思うけど、動物園がある町っていうのはどんな特色があったの？
動物園は、
うん、
あの日本でもそうなんですけど、うん、あ、僕あの万博の建築ちょっと調べてたことがあって、
あ、さっきのね、
そう、うん、で万博の建築はだいたい動物園とかそういうのに転用されるんです。
あ、後で使われるということ、
うん、会場どうしようかって困ると、
うんう
ん、なんとなく万国博だから、
はい、
バンコクから集めた動物住まわしちゃうとか。
あ、なるほど。
そう、だから結構万博の、敷地跡に、
うん、
そういう動物園植物園庭園になってて、
うん、
昔の万博建築が残ってて面白いですね、うん、なんか
植物園っていうのをイメージ しやすいっていうか、植民地持ってたところが世界のこう、
うん、
いろんな植物をこうして、うんうん、でセントルイスの植物園も有名ですよね、リュウタさん。そういう形でなんか植民地と植物園ってなんかこうすごくこうつながる感じがするんですけど、動物園も割とそういう世界から持ってくるっていう、
おそらく万博当時から動物連れてきちゃったんじゃないですかね、
うん、
でまあ、そうすると、ね、どうすることもなくそのまんま住み着いてるんじゃないですか。
あ、そうですね、返すわけにもいかないと。でまあ確かに万博の跡地をどう使うかって、ね、万博って一瞬の、うん、一瞬っていうか1年とかのもんだとして、うん、その後どうするか。
そう、
うん。
いつでも問題になりますけど、
うん、
まあ、昔はだから動物園とか庭園とか、そういう文化施設に使われてるので、
うん。でも建築家として、建築士をされている方として、動物園を何見るんですか？動物園がの敷地の使い方とか。どんな風な、
動物園の中にある昔の博覧会会場の建物を見てみますね、
うんうん、
例えば今パッと思い出したのはハンガリーの動物園に行ったら、うん、モスクにカバが住んでました。
まあ、なんとなくいい感じ、
すごくいい感じ
いい感じですよね、うんうん、
そんな感じで使われてます
。面白いですね、
面白いです。
その組み合わせ
にやーりした感じ、
にやーりとしてそっか、その背景も思い浮かべると、
そうそう、
うん、なかなかこう、ね、調べている時代のこととか、
は
い、
かる
博物館のこととか分かって、なるほど、あ、そういう感じで割と世界をこう旅されたりするんですか？
そうですね、他にもちゃんとした研究をやっているんですが、
うん、
休日は動物で、
うん、あ、日本でも？
いやいや。
世界に行かれた時に、
世界に行った時には動物園
でにんまりして、
そうそうそう、
それと
京都の動物園ももともとおそらく博覧会会場な
んです。そうかもしれませんね、岡崎
上野もそうです、う
ん、あそうなんですか、うん、あそうやって見たらあでも京都のなんか上野動物園の痕跡あるんですか、
うん、ありますよってね、うん、あのね一番古いのが大体ね鳥
鳥、
うん、
飛ぶ鳥、
うん、飛ぶ鳥の入ってるカゴは大体古い、
うん、ええ、
うん、なぜか知らないけど、
ね、おお、うん、これ古いんだよなとか思いながら、
そうだから昔の鉄骨で組まれてる、
ああそういうとこを見られるわけですね、
そうそうそう、変ですかね、変ですね、
あの普通の方は気づかないですよね、
気づかないですね、うん、
そこにあるものは当たり前だと思って
でもそれ、あるので、うん、それがいいんですね、
うん、
あんまり、選択しないでいいんですけど、
うん、
そうすると選択しないで昔のものがあるから、
うん、
それが環境を豊かにしてる
ん
ですよね、だから全部3年前にできた建物の上で全部、動物の檻があったらなんとなくこう、確率的に見えるけど、
うん、
100年前の檻とかやっぱりちょっと違うので、
うん、
ちょっとこう文化に厚みがあるんじゃないかな、
こうリユースされて転用されたりとか
ね、そうそうそうそう、うん、
っていうのをこう楽しみに、
そうです、
でも普通の日はまたちょっと違う調べ方をする、動物園行かない日は、
動物園行かない日はあでも最近は、石に凝っていて、
石ですか、
うん、
石はどんな風な凝り方されて
る、石はだから世界中の建築の、素材だから、
うーん、
日本はちょっと木ですけどね、
うん、
で世界中の石がどういうふうに使われてどういう大きなものができるかとか、
あ
そういうのを考えてます、
うん、それは石って、石って言ったらこう一般的な用語になるけど、うん、その土地によってどんな石が出てくるかっていうか、
う
ん、
そうそうそ
う、違うっていうのが、
それによって全然違ってくる、
地質とかによってこう石がどんな出来方をしているとか硬いとか柔らかいとかが違うんです、
はい、だから、うん、例えば簡単に言うと石灰岩、
うん、
ギリシャの大理石、
うん、
大理石は石灰岩が、まあ、結晶化したものなんですけど、
うん、
そういうもので建物を作ると石灰岩って、プランクトンの骨なんですよね、海中の、あれがこう海底から隆起して、
うん、
我々の大地になるんですけど、
うん、
そうすると、骨なんで単純に言うと、
うん、
彫刻しやすいんですよ、そうするとギリシャ彫刻が生まれる。硬いと彫刻できないですよ、ね、
うん。
あとこう割れやすかったり、
うん、
違法性って言うんですけど、こう、筋があったりすると、
うん、
あんなギリシャ彫刻みたいな綺麗な滑らかな彫刻できないでしょ。
うん、
だからあれは、骨だからですよ。もともと。
じゃあ逆にこう地震とか来たら崩れやすそうな。うん、
そうですね、
うん、
まあでもまあ持ってるからなんとかな
るんじゃない、持ってるからなるほど、うん、でそういうふうにそこで何を取れるかによって、
うん、
建築の仕方が変わってくるっていう、
例えば、うん、大都市なんかだと扇状地っていうところにあるから、うん、川沿いとか海沿いの、うん、そうすると石じゃなくて土になるんです、
うん、
だから土で建築するのくんなきゃいけなくなる、
ああ土をこねて固めて、
そう、それをレンガと言います。
あ、それで焼いて、
そう、
うん。
だからエジプトなんかは石も使ったけど、
うん、
一般的な家は日干しレンガ。
おお、日干し、日干しレンガっていうのは焼かないで、
焼かないで固めてもある程度の硬さは確保できるから、
うん、
そうすると平屋ぐらいは作れるわけですよね。
ほうほう。そういうように、じゃあ都市圏は割とレンガのところが多い、 川の上っていうか平地でできている場合が多い
ね、石が取りにくい時はだから、まあ人間は大体そこら辺にあるもので、うん、作ってるので、
うん、
それがいろんな建築文化とか、
うん、
そういうのをこうだんだんだんだんこう、変えていくというか、うん、地域によって違いが現れる、う
ん、レンガってどれぐらい持つんですか、
レンガは、
うん、
レンガは土が持つのと同じぐらい持つんですかね。
だから、そうなの、
崩れないっていう意味では、
うん、
例えば、紀元前2000年の、エジプトのレンガが今にも残ってますから。
うんうん、っていうのは、アーパナシャンペンでも、うん、 あのレンガの道って今もあるんですね、うん、
はい、
であのなんか今年夏行った時もすごい道路工事してて綺麗にこうもうアスファルトにされている道もあるんですが、
はい、
町ができた頃に当時できていたレンガの道がそのまま残ってたりもしていて、でそこで自転車通った人にガタガタガタって知りたいなと思って、うん、なんかまっすぐの方がいいなと思うんですけども、うん、でも味としてはすごくレンガが良くて、で、ね、でじゃあそういうこう道路でも使えるぐらいレンガは強い、
そんな強くないけ ど、でもまあ、まあ、差し当たり、あの、レンガがいいのは、うん、擦れちゃったら、割れちゃったら、取っ替えればいいだけの話。
ああ、なるほど、ね。
だから、あの、すごい硬いもので一面作っちゃうと、うん、壊しにくいから、結局壊しちゃうんですよ。
うんうんうんうん、
適用できなくて。
うんうん、
でも、小さいもので構成されていくと、
取り替えが効く、ね。
取り替えが効くので、結局壊れないっていう。うん、面白い逆説が起こります。
でレンガでもう一つ気になるのは、うん、バングラデシュにいた時もレンガがあって、うんうん、アメリカでもレンガあって、うん、ヨーロッパでも、うん、レンガの大きさってどうやって決めるんですか、うん、
あ、素晴らしい質問ですね。あの、レンガの大きさっていうのは古代からほとんど変わらない、う
ん、なんで
か気になる。なんでかっていうと、うん、あれレンガ積むのどうやって積むんですか。人間でしょ、
うん、人間
が手で持てるものじゃないといけない。それが鉄則。
鉄則。
うん、つまり、レンガは庶民の技術。
うん。
だから、誰でもが使えなきゃいけないので、うん、そうすると、お金持ちも貧乏な人も、使えるものって手ですよね。
うん。
だから、3匹の小豚の家みたいに、手で積むじゃないですか。
うん。で、その、手で積める程度の大きさという幅で。手で積める
程度の大きさっていうところで、いろいろ、寸法には違いがあるけど、だいたいイランでも、エジプトでも同じような大きさです。
不思議ですね。不思議だけど理屈で言ったらそれで合うけど、
うん、手で持てるもの。
こんな
ぐらいですね。そうそうそう。だからそうだね、一番大きくてもイランなんかちょっと大きかったのは A4 サイズぐらいですかね。
A4 サイズ、ね、うん、あ、結構大きいじゃないですか。
iPad より大きいな、
うん、これぐらいね、はいはいはい、うん、
でもそのくらいですよ。
あ、面白い話を聞いた。手で持てる大きさ。
手で持てるっていうのがレンガの鉄則。
うん、高いところも乗せたりしますもんね。
そうそうそう。人海戦術であるので、そうすると必ず人間に関係づけられます。
っていうように街に行ったら、その何に使われてるかとかを見られる
わけですよ。だから、そういうのを見ると、どういうふうに人間がこう、動いてこの建物ができてきたんだなとか、そういうのとかを、こう考えながら見てるわけ。
で日本に戻ってこられてもそんな感じで、
う
ん、
そう
昨日自転車で京都回ってたのはあれは何されてた
んですか。京都の、うん、東側に白川いう、うん、あの川があって、そこを地質学者の先生の紹介で、うん、源流から河口鴨川にぶつかるんですけど、うん、そこまでチャリンコで、
あ、
バスとチャリンコ使って、うん、こうずっと歩いて、
あ、見てみると自分の目で、
見て回って
た、うん、何見るんですか。川底見るんですか。
川底見たり、はい、川がと、都会の中を、流れていくでしょ、うん、でその時にどういうふうな使われ方をするかっていうのを見てました。
それがで今のなんか街が分かったりとか。
そうだから、その、近代になるとあんまり川とか水をなかったものにしようとするってこう暗渠みたいにもなるんだけど、
うん、
でも川って不滅だから、うん、水はどっかに行かなきゃいけないから、うん、そういう意味では例えば観光地になってる、南の京とかそこら辺の清水寺のあたりとか、そう、岡崎公園のあたりとかはすごくうまく水を使って人間の生活と水の関係ができてますよね。川底を浅くして、でちょっと階段つけてちょっと洗い物ができたりとか。
そういう意味で、
ね、そう、
はい、うん、じゃあきっと今度大阪の話をしていただいたら、大阪も水路とかあれを作った。
大阪の水路は、まあ、基本的にはその偉い人が、例えば豊臣秀吉が入ってくると、うん、大体偉い人が何やるかっていうと都市を作る、
うん、
で大体都市はその時には要は 沼地みたいな、
うん、
ね、でそこをか、考えして要はお水と土にまず分けるわけですよ、うん、そうすると土は乾いて宅地になって、うん、で用水はみんなの生活を潤すという、うん、そういう分けて
分けてしてるんですね、うん、あ、なんかきっとリュウタさんはモニカさん大丈夫かな、またずっと喋り続けてると思ってらっしゃるかもしれない。ということでリュウタさんいろんな話を聞かせていただきましたが、あと数分あるかな、リュウタさんの方から何かありますか。あ、はい、そういえばセントルイスはとか、なんか
あのこの僕が今いる建物はこれワシントン大学セントルイス の、うん、あの図書館なんですけれども、うん、この建物はあのセントルイスの万国博覧会の跡地に
建っています。
あのキャンパスのメインの建物は、まあ、あの万博のために建てられたんじゃなくてキャンパスのために建てたのを博覧会地は使ってたんですが、その当時の、1904年ですかね、
うん、1904年、
じゃあちょうどそこに建ってた建物がニューヨークに行って、うん、
行って
でそれ別荘建築になってたのを僕が調査してたっていう、ちゃんちゃんみたい な、
すごいシナリオ書いてるみたいな、
そう
最初からできてるみたいな、すごいですね、ライブにしては。
いや素晴らしい
素晴らしい我々結構いい感じで、行っておりますが、最後数分あるので今日あのレーニンさんもこの後お仕事行かれるって、レクチャーされるとおっしゃってましたが、この本を、
はいはいはい、
について話されるわけですね、
はい、
タイトルとちょっと1分ほどで紹介していただけますか。
ごく大事住まいの形、プレート境界を旅するというもので、世界中のユーラシアプレートの基盤にある建築と住まいがどうなってるかというのを、
うん、
まあ、1年かけて世界旅行して見に行ったというそういう記録です。
あ、何を見るんですか。
あのどんな、岩があっ て、
岩があって
どういうふうに、そこで人間が家建ててどういう暮らししてるかっていうのをインドネシアから、はい、インド、ネパール、イラン、ギリシャ、トルコ、シチリア、マルタ、チェニジア、ジブラルタルのモロッコまで、
わお、
こうと、
まあ、横断された、
横断して
大陸をずっと、うん、へ
え、地震が多発しているところでもあるけど、
うん、
文明が生まれているところでもあるので、
うん、
なんでかなと思って、
う
ん、そういう、素朴な疑問から本を書きました。
なんでっていうか、あと1分でそれで何がこうわーっていう、何が1年かけて回ってみられてどうでした。
あの例えば レンガが人間の手によってできてるって、うん、さっきの話みたいな、はい、ああいうのを発見、
発見する、そうそうそう、こうよく横断して初めて見つかることがあるってことです。すごいなっていう、うん、そういう何がっていうのを秘密、この本を読んでくださいみたいな感じですね。
書いてないこともいっぱいありますけど、うん、音楽は広いなと思いました。
あ、で、写真がすごい綺麗なんですね。なのでこの本ぜひ手に取って、あの見ていただければいいかなと思います。
ということで
今日はありがとうございます。
どうもありがとうございました。
瀬田さんもありがとうございました。そろそろ時間ですね。アーバナシャンピオンすごくまだ暑いみたいですが、どうぞゆっくりと週末をお過ごしください。来週また遥かなショーでお会いできますように。WRFU is an open forum for German Champion community. Views expressed by those of subject parts and do not represent WRFU Abner Champion Independent Media Center or the Abner Socialist Forum. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Abner. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.
Bye.